ラジオコネクト。皆様おはこんばんちは、しかないりゅうたです。先日台風19号ハギビスが日本を襲い、甚大な被害をもたらしました。そこで僕たちは被災した地域の一つである栃木県佐野市に赴き、復旧支援に1日だけですが参加してきました。復旧支援作業の主な内容としては、床上浸水した公民館やご高齢の方が一人暮らししている家で水没した畳剥がしと運び出し、家具の片付け、掃除などで想像よりもかなりの重労働でした。今回はその復旧支援作業が終わった後、参加したメンバーに感想を聞きましたので、そちらをお聞きください。僕自身かなり疲れてしまったので、しどろもどろになっているところもあると思います。あらかじめご了承ください。それではどうぞ。皆様おはこんばんちは、しかないりゅうたです。今日は、栃木県のどこでしたっけ、
佐野市
にやってまいりました。皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
堀川です。
お疲れ様です。ありがとうございます。
今回は貴重な体験をさせていただきました。
はい、
水を吸った半分後ろですね。いや、水を吸った畳がこんなに重いとは。
そうなんですよ、水を吸った畳本当に重いですからね。
いや、実際に現地に行ってこういう作業しないと分かんないことがいろいろ体験できたので本当に良かったです。
修士1年の大島です。
修士から来てくださいました、本当にありがとうございます。お疲れの中、すいません、
とんでもない。
いや本当に助かりました。3時間もドライビングして僕を乗せてくださり、
確かに
ありがとうございます。
確かにそうですね。自分も初めてその現場に行って、やっぱその畳の重さとかっていうのは改めて、やっぱその浸水の被害あったっていうのはこんなに大変なんだなっていうのがよく分かりました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
じゃあ初めて、
はい、
被災のボランティアに行って、すごい何すればいいか最初全然分からなかったんですけど、ちょっとでも役に立てたらよかったなと思います。ちょっとなんか車の、ね、なんだっけこれ、
何ランプでした
っけ、の中にも水が溜まってたりして、すごい悲惨な状況だなと感じました。
そうなんですよね、ヘッドライトの中に水が溜まるっていう、なかなか身近に日常生活だと全然そこに水入るみたいな感じになっちゃう。
お疲れ様です。
福本先生、何かありますか。
何かあるか。いや、本当にあの声かけでね、こうやって志願してくれたっていうのはすごくありがたくて、今回はね、福本の、同級生が、まあ、被災したということで、はい、こういった被災地の復旧支援に関する、まあ、コネクションっていうのを得られたんですけど、まあ、学生さんにもね、まあ、そういうのあるから、もし興味あったら連絡くださいって言って、まあ、複数のね、学生さんが実際に声を上げて、現場に汗水流しに来てくれたっていうのはすごく嬉しいことだし、今後ね、何か同じような災害に自分が当事者として関わった時にいち早く動ける人になるんじゃないかなということで、いい経験にもなったんじゃないかと思っています。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。実際僕の地元も青森で、なかなか台風、青森の下行っちゃうので、なかなかこう台風被害っていうのが、でこういう洪水被害っていうのもなかなかわからない状況でこう来たので、実際復旧支援って何やればいいのか手探りでやってたんですけど、ネパールの方とかもなんか来てくれたりして、すごい国際的っていうか薄いな、なんかこうみんなで助け合うぞっていうのが本当に実感できたなって思います。すごいリンゴ美味しそうなんで食べていいですか。ありがとうございます。梨、ありがとうございます。めっちゃ美味
しい。
うん、うまい。
よかった。
すげえ。
ちょっと腹いっぱい食べて帰るっていう、これ
やった。
これ結構冷たいよ、うん、
はい、というわけで今回のラジオコネクトは梨を食べて終わろうと思います。皆様お疲れ様です。 最後にお知らせです。台風19号で被災した栃木県、長野県、福島県などの一部地域に支援ボランティアとして参加できるプロジェクトが現在長岡市で進んでおります。泥かきや家具の運び出しのほか、掃除、家具の整頓、困っている方の声を聞くなど、皆さんの力をぜひお貸しください。また現地には足を運べないけどという方も、募金活動として被災地支援の活動を支えることもできます。詳しくは長岡市社会福祉協議会のホームページをご確認ください。以上、お知らせでした。